なければお立ちいただきまして、松永賛美歌543番をご一緒に唱和いたしましょう。 に10章7節から18節新約聖書336ページにございます。コリント信徒への手紙に10章7から18節新約聖書336ページです。お読みいたします。あなた方は上辺のことだけ見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度よく考えてみるがよい。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるからです。そのようなものは心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちとその場に合わせて振る舞おうと私たちその場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較しようとしたりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る。つまり、あなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちは、あなた方のところまでは行かなかったかのように、限度を超えようとしているのではありません。実際、私たちはキリストの福音を携えて、誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは、他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らせるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ。自己推薦するのではなく、主から推薦される人こそ的確者として受け入れられるのです。以上です。お祈りいたします。5月最後の聖日、今日も鈴木先生を送ってくださり感謝です。下関教会では先週100周年記念会が神様の祝福のもとに無事終えられたようです。感謝です。これからも鈴木先生ご夫婦が健康が守られ、神様の祝福の中で働きができますようお祈りいたします。また聞く私たちはしっかりと心を開いて御言葉を受け、生活の場で生かされますようにお導きください。自己基準になりやすい私たちでありますが、今日受ける御言葉がこの1週間の支えとなりますように、ここに集いない一人一人の上にもあなたからの光が届きますように、これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは賛美歌66番をご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
コリントの信徒への手紙をずっと紐解いてきまして、今日は実章になりましたけども、まあパウロがコリントの手紙、コリントの教会に宛てた手紙で、いつもいつもパウロのことを非難する人が出てきて、コリントの教会の人はそれに揺らいでいたっていうところがバックボーンにありまして、今日もそのことを意識して書いてます。コリントの教会はパウロが開拓した教会でしたが、彼が土台を据え、もうそれでよかろうと思って他のところに伝道に行っている間に、偽教師というんでしょうか、敵対者が入り込んできまして、パウロは勝ってクリスチャンを迫害したものである。十二使徒のようにシエスと親しく交わっていないのだ、だから彼が言うことは信用ならないなどと言ってですね、彼を非難するのです。それに従った人も何人かいましたので、パウロはとても悲しみました。ここではそのうちの一人に目を留めて、その人が自分がキリストに属しているっていうことを主張し、パウロはそうでない、違う教えをしているのだ、律法を重んじないっていうふうな言い方をして攻撃するのです。しかしそれに対してパウロは堂々と、私は主から与えられた権威、使徒権について誇る、自分はキリストについていると主張することによって、私は誰にも非難されるはずはないと堂々と言うのです。使徒権を持っている、使徒権っていうのは教会が立て上げる、教会を立て上げるためのもので、倒したり破壊したりするためのものではない。この権威が与えられたのは築き上げるためであって、倒すためではないというのです。要塞を破るとか、あらゆる高ぶりを打ち砕くって言ってるのは、教会を立て上げていく働きを悪魔の技が打ち壊そうとします。それに対して対抗する力、そういうものを持っていなければなりません。パウロは彼らのところに行ったらとても謙遜でした。皆さんに親切で本当に謙遜な態度をとったのです。ところがそのことをですね、そのことをも非難する、実際に会った場合彼は弱々しい、言葉では強いけれども実際に会った場合弱々しい、彼の忍耐を臆病と返しますし、柔和さを優柔不断と言います。人っていうのは不思議なもので、悪いように見たらどんなことでも悪く見えます。本当にどういうことでしょう。その偽教師たち、彼に批判する人は仲間同士で評価し合い比較し合う人たちでした。パウロを貶めるためにパウロの容姿をあげつらうのです。パウロは何だかこう姿は良くなかったですね。パウロテモテ、 教伝とか何かそういうものがあるそうですが、古い本がありますが、パウロに関して書いてある。パウロは背が低く、髪は薄く、足はガニ股、二つの前が切れ目がなく、鼻はやや刈り鼻であったって書いてるそうですよ。だから力強い言葉がこう来るけども、なんだってね、見かけによってね、やっぱ見かけによっていろんなこと思いますね。でもパウロの手紙は素晴らしかった。だけどある人が、パウロはみそぼらしく見えるけども語り出したら弱々しいけども天使のように見えたっていう人もいます。それは聖霊に満たされているからです。でも彼に反対する人はそういうふうに言いふらすわけです。で、彼は異邦人への伝道に召されていました。で、そういうことをエルサレム教会のヤコブやケパ、ヨハネ、イエス様の時期ですが、ちゃんと認めておりました。それはガラテヤ書に書かれています。で、彼は他人の据えた土台の上には立てないという。ということは、他人が開拓したところに行ってまた伝道活動したんじゃない。自分は異教徒へ見されている。だから開拓伝道者で、神様から割り当てられた伝道の範囲っていうのは他の人が伝えてないところに行ってやってるんだと堂々と言います。ところがそれを打ち壊そうとする力がいつも働きます。そういう意味で、神が割り当ててくださった限度内で私は最善を尽くして働きましたと、それを誇ろうというのです。彼は主によって捕らえられ、使わされ、用いられ、開拓伝道し、教会をいくつも建てていきました。神様に祈って示され、動いた結果です。彼はただ願うのは、一人一人に信仰が成長し、あなた方の間で根付き、他の地域へ福音を伝えることです。そういう器になってもらうためですというのです。まあ、このところで実章の17節、誇る者は主を誇れ。エレミア書の9章22節に、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを、知恵ある者に、知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを、私こそこの地に慈しみと正義と恵みの御業を行うこと、そのことを私は喜ぶことを主は言われる、喜ぶと主は言われるというふうにエレミア書がありますけども、そのところからですね、誇る者は主を誇れ、すべて良きものは主から来る。人が誇りとするものは知恵、強さ、富です。誇るっていうのは、それを称賛し、それに栄光を期すことです。信仰を誇りとするっていうのは人間的な誇りです。教会の中でさえ、牧師の間ですら、いつの間にか人と比べ評価しがちです。それはナンセンスですが、 みんな罪人で弱いですから、ついそういうふうになってしまいます。ただ主に召され、導かれ、思うべき限度を超えて何かを行うとしたら、人の技になり、それは麗しくありません。いつも申し上げるからもう耳についてるかもしれませんが、私いくつも教会建築、牧師館建築をしましたけども、それはこれだけのことをしたい、こういうふうにしたいと思ってやったのではない、したくないのにさせられてきたというのが本音でございまして、先週は100周年、下関西教会の100周年を迎えました。どうしてこんな大変なとこにいるんだろうと思ってですね、恨めに思いました。それから6、7年前は山口親愛教会の120周年の時です。120周年の年には私は辞めて次の先生でしたが、その準備をして120周年史の関東言を書かされました。どうしてこんな時に私がいるの、書かなきゃいけないのってみんなに文句言いましたけど、仕方がじゃないじゃないのって言ってね、言われて、本当にそうなんです。書きましょうとか、これだけよっていうんじゃなくて、やらされる、神様が用いられる。だから私は誇りに思うことはありません。しんどいだけです本当に逃げたかったけどね、やらされる。で、一つですね、山口信仰教会に6、7年前行ってましたら、ある人がね寄ってきて、ここね50人ぐらい礼拝に来てますが、20人ぐらいはずっと10年ぐらいね他教会員で来てるし、求道者でいらっしゃる。だから実質教会員の数は35ぐらいですよっておっしゃる。先生困ったもんです、10年ぐらいずっと来てらっしゃるんですよっておっしゃる。私は怖いもの知らずですから、あなた何年来てるのって言ってね、8年とかね、10年、なんで展開しないのよって言ってね、言ったら、いやもう来のって言ってねおっしゃってました。それから宣伝もね、ずっと10年、あなた福音聞いてるんでしょ、どうして宣伝受けないのよって言ってね、また言ったら、って言ってね下がられ、私が近づいたらみんな逃げるんですよ。もう私捕らえに行ってんじゃないと思いますが、ところがね、半年ぐらいしたら、教会がちょっといろんなことが、それこそ邪魔する例があって、もういさかいがありました。ところがそれがどけて、なんか心一つになってきました。で、私のこの説教がですね、先生、分かりやすくていいって言ってね、大学の先生たちがいっぱいいらっしゃるのにね、その先生たちが言ってくださってね、私はねもう本当気を張りました。お医者さんから大学の先生からずらっとインテリ、私はインテリは弱いんです、だからもう気を張ってね、もう行きたくないと思うけども行かされました。それを、そしたらその方々がね、そういうふうに、先生、お寺のお坊さんはね分かりやすいね話をするんだよ、そういう話が聞きたいんだよ、難しい話はいらないとか言ってね、おっしゃって、いやそれなら私はできるけどいいのかなって言ってね、程度が低いよって言ってね言ったんですけど、それでそれを喜んでくださる方が出てきて、教会の空気も変わってきたもんだから、半年ぐらいして空気が変わってですね、その何年も来てるのどうしたのっていうような人が展開しますって言い出したんですけど、不思議なことによそからいらした方ポツポツといらして、展開しますっていう人が来たんです。それをきっかけに、あの人この頃来たのに展開するよ、あなた10年来てんじゃないで何もそんな言ってね、本当不思議なんですよ。無理やりしたんじゃなくて、そういうことをきっかけに誘ったら、そうだねって言って、14人かな、14人の人が転化しましたよ、2年の間。 それから5人の人が洗礼を受けました。洗礼はね、2人は1人はまだ早いから受けない方がいいっていうのに、先生がいるうちにそれが一番いかんと思うけど、倍校出た人でしたからね、まあ倍校出てるからいいかと思ったけど、やっぱつまずいて今いらしてないから、あれは失敗だったと思う。でも失敗って言いませんね、洗礼受けてるからいつかまた導かれると思うけども、まあだから5人の人が洗礼受けて、この前100周年のお祝いに親子で洗礼を受けた方があって、息子さんはお医者さんですが、 お母さんがもう80、もうすぐ90ですけども、その方がずっと来てるけど私はわからない、何にもわからないですって聞いて、 あれにもいらしてるんですけどね、祈祷会にも何にもわからない、でもずっと来てます、十何年ね。だから息子さんが、おいおふくろ、もうそろそろ先生がいる間に洗礼受けるやって言ってね、背中を押したんです。そうやねって言ってね、受けたんですね。だあなたは 人の背中を押して何もしてないじゃんって言ったら、いや僕は今からですって言ってね、せ祈祷会にお医者さんの方ですけど来るようになって、親子で洗礼受けられました。だ何かのようにね、私を親のように慕ってくださって、この前も山口からわざわざねお祝いに来てくださって、本当に幸せです。でもそれもね、神様がされたこと、私はその人には言ってません、洗礼受けなさいって。ところがその人がね、 お母さんを促してそしてまた自分もっていうね、そういうことが起こりました。だからこれも神様がなさったことです。私じゃない、私が誇るようなことじゃない。だからそういう意味で神様は不思議なことをなさる。だから誇ることはできない。ただ不思議に、まあ教会の礼拝人数は45、6人前後ですが、人数は変わらないです、あんまりね。だけど実質教会になった方が19人増わったそうですよね。だからこれはすごい。それを日野原先生が102周年に来てそれを言ったら、そんなすごいことはないってね、わざわざお祝いの言葉でね言ってくださいましたが、聖霊が働いた。もう一つですね、誇るものは主を誇れっていうのが、この頃うちの教会に心の泉会って、精神障害者のグループがあって、月に1回北九州の戸畑のウェル戸畑で月に1回精神障害者の当事者とそれを支える人が5、6人集まり、それが全国にあるんですが、私が大阪の泉大津にいる時はもうちょっとたくさんの人と携わって、ずっと心の泉会に携わってました。そこで知り合った人が、熱心な人が5、6年前に精神病院に入ったんですね。で本当に真面目な人で、私は気になりますから年に 1、2回文字の精神病院にお尋ねすることにしてました。そしたらね、入ってしばらくしてもまだ61人なのに、本当におじいさんみたいな、こんななんてちょちょちょちょっとしか歩けない、パーキンソン病みたいな感じなんですね。もう私ショックでした。絵本でも書こうかっていうようなしっかりした人だったんです。泉会でリーダーだったんです。でその人と一緒にいろいろやってた人が文字に住んでらして、その病院に入った人が文字に住んでらして、こっちの下関の人が毎週一回遊びに泊まりに行って食べさせてもらって泊めてもらって、何にも要求しないでずっと交わりを続けてたんですが、6年前に病院に入られたから、その下関の人も行かなくなったんですね。そして教会も行かなくなってずっと放浪してました。そしたら久しぶりで、この前私がちょうどめったに行けないんですが行った泉会に彼が来ました。そしてあなたもううろうろしないでうちの教会来たらって言ってちょっと誘いましたら、11月から来るようになったんです。でまだいろいろね難しいこと言って大変なんです、 対応するのか、先生それは不信仰だとか言ってね裁かれるんですが、そうかそうかって言ってね、ものすごい純粋な人でね、でその人がその人とあの精神病院にあの人のことあるからお見舞いに行かないって言ったら行きたかったのよ、今日行こうって言って行ったんですよ、日曜日の夕方ね。そしたら喜んで、それから彼は毎週1回ねお見舞いに行くんです。そして賛美歌歌ってねお祈りをしてしてきました。12月から12、1、2、3、4、5でしょ、半年毎週行くんです。それでね、もう一つは、先生僕は音痴だから賛美歌歌えないから、歌いたいから録音してくれって言いに来るんですよ、いつもね。週のうち 1,2 回ね録音、このあのちっちゃいの持ってね歌ってくれって、私読書嫌よって言うのにね、だなんか CD があるじゃないって言うけどね、これとこれと歌ってくれって言うんですよ。もう週に 1,2 回来るんですよ、うーんと思うけど、まあまあって言ってね、私の声でよかったらわって言ってね、声のいい人そのうち教えるわって言ってねするけど、そんな風にね朴訥なんですね。でその人がずっと言ってて、この前初めて、まあ、半年ぶりで、私と清先生も一緒でしたから、この前の祭日に彼を散歩に誘って一緒に行ったんです、お見舞いに。そしたらね、ちゃんとしてるんです。彼がやっぱり毎週来てお祈りするし賛美歌歌うし、私びっくりしました。ああこんなもんだ、あなた素晴らしい働きしてるねって私はもう感謝して言うんです。先生違う、それは僕じゃない、先生がつなげたんだ、いや私じゃないって2人で言ってね、で神様がさせてくれてるって彼は言うんです。僕って言わないで、でも大きな働きです。だからね、私違うあの教派の方だから生産式してあげたいなと思ったけど、するわけにいかないから、彼が所属している教会の先生に電話しました。そしたら、それは思ってるけど自分の体が悪くて年取ったっておっしゃってましたけども、つなげました。でそれをねずっともう朴訥な感じで行くんですね。だから私ね、本当に私あなたは素晴らしいって言ったら、僕を褒めたらいかん、神様やって言うて言うから、はい分かりましたって言ってね言うけど、これこそね死を誇れの見本をね私は見てると思います。それと一緒に私もそうだと思います。先生が つなげたからって言うけど、それもそうやない、神様がさせたんやって言ってね、言ったらそうやなって言ってね、面白い、もう大変なんですよ、いろんなことがあってね、祈祷会も来てね、いろいろ、そりゃ清先生とんでもないって言って、本当信じてるかとかって牧師に向かって言うんですよそうかなって言ってね、議論してね、そういうことのね、人が来だしましたけども、私は見る見るね、その人が元気になったのをね嬉しく思います。で大きな働きね、だから彼は熱心なクリスチャンで、もう一生懸命使えた人だから、神様が愛してね、そういうチャンスをくださったんだと思ってね、感激しております。だから本当に神様が送ってらっしゃる、思いを起こしてくださった。本当にありがたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちはできることは本当にわずかなことです。でもなんかできたら自分がやったように怒りたく思います。しかし、すべて神様がさせてくださり、神様が栄光を表してくださっているということに気がついた時に感謝でございます。それぞれ周りの人たちに使える器にしてください。世の中はいろいろと揺れ動いて、世界がどうなるのかという少し安心してみましたのに、また波がよ押し寄せたような思いがいたしますが、神様が全部ご存知です。あなたがどうぞ主権を取っておられますから、平和な世界へと導いてくださるよう、世の指導者たちが己のことではなく世界の平和のための謙遜に知恵を与えられて お互いに手を結び合う指導者になれるように導いてください。またいろんなことで告発されている人たちが正直にみんなの前に懺悔するならば全てが解決します。どうぞ神様導きをお与えください。高齢者の方で病院生活を強いられているお方たちをあなたが顧み癒しを与えてください。またそれを介護する区の方々に力を与えてくださり助けを与えてください。一週間の歩みあなたの聖霊をいただいて証人として人に使える器にしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
父なる神様、今朝はこのように兄弟姉妹方が集って主を賛美し祈り、末京子先生より御言葉を頂戴し、本当に小さな群れを主が祝福してくださることを心から感謝して守りました。ここに捧げましたものはいただいている恵みの一部ですが、どうぞ教会のためにまたこの地域への宣教のためにお持ちください。小さき祈りイエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌249番をご一緒に賛美いたしましょう。
Oh.
いつまでもありますよ。アーメン。